皆さんおはようございます。ハレルヤ、ハレルヤ、世界中でハレルヤ、主を褒めようという4つの言葉があります。主人は、まあ、相変わらずこれグローバルチャペルなので、主人は今日はオーストラリアのパースにおります。結構忙しく、水曜日からそこで、まあ、木曜日から特にそこで奉仕して、水曜日、今週の水曜日戻ってきます。この前のこのアブラハムについての学びで、アブラハムはこの14章でもう素晴らしいヒーローとして英雄として大勝利を見せて、そして王様たちの前で素晴らしい神様のその神様を褒める、そういう言葉を語られました。なんとかっこいい、まあ何歳、80に近い人がこんなに輝くということ。ところがこの15章はその大勝利の後のことですが、死の後でしたみたいですけれども、神様の言葉が望んだ、よくやったよ、素晴らしい勝利をではなく恐れてはならないと、恐れないよ、私はあなたの盾です。聖書を見ますと、エリアもヨブもヨナもダビデもエレミアも大奮闘の後は落ち込んでいました。鬱に入って、普通の人間でした。聖書の英雄たち、私の、ふるさとはベルゲンですけれども、ノルウェーのベルゲンの教会の、方がアフリカに宣教師として行って、ご主人は旦那さん、マーティンさん、彼らはまたそういうような経験しました。ある日、まあ、このマーティンさんは大工さんです。そして職業訓練の学校をリードしていました。いろんな実際的なそういう働きがアフリカで一応フランス混合で、ところがある日外を見ますと、なんと彼の生徒の一人が3、4人の方に殺されようとしているところに、彼はもう一気にもう出て、そしてもう手がね、もうジェット機みたいに、もうこういうふうに振り回しても振り回して、その3、4人を追い出したんですよ。その子供を、まあ、学生を救い出した。ところが後になって復讐が来るでしょ、どうしよう、必ずどうしてこの人が殺されようとしたのは、誰かがね死んでしまうと、その村では必ず何ですか、祈祷師がいて、誰がこの人の魂を飲み込んだだろうということを決める、村がの人たちの大人がみんな輪を作って、そして祈祷師がその、ま、みんなを見ながら、礼を聞きながら、そしてあなたですと言うと殺されるべきです。今回もそうでした。殺されようとしたその人の、あなたが無意識でも夢の中でも、この死んだワニで殺されたこの人の魂を食べてしまったから、この息子でさえも危ない。なんとかこの家族逃げられましたけれども、マーティンは全く変身、あんなに勇敢に自分が持っていないような力と勢いで3、4人の力強い黒人を追い出した、マーティン君は、マーティンさんは怖い、閉じこもってた。ところが不思議に静かな、1日目、4日目、 何にも起こらない。そしたら4日の後、ある人が帰りに来ました。あなたは本当に神様の人ですね。私たちはあなたを殺しに来ました。ところがあなたの家の周りにライオンが回ってるんですよ。そのライオンを鉄砲を持って殺そうとすると全然鉄砲が動かない。次の日も来て同じです。次の日も来た、同じです。そして空中で鉄砲を放つとバーンとなります。ライオンでさえも守る、ライオンを支配する神様、使えてるあなたはすごいです。もうあなたを何も、あなたに対して何もしません。そういうようなアフリカの奇跡の話を聞かされて、私励まされました。アブラハムは3つの王様たちを追いかけて、その獲物を全部奪い返して、そしてその人たちも、その取った人たちもみんな返しましたよね。後になって復讐が来るんじゃないかと思ったと思うんです。彼は落ち込みの穴に入ってた、恐れがあったと思う。なぜかというと神様は恐れてはならない。恐れは当然なリアクションですよね。いろんなこの世の中に危険がある、不義がある、当然なリアクションですけれども、恐れの穴に続けているのは人間の力を奪ってしまう、人間の愛を縛る。完全な愛は恐れを追い出すと書いてあります。神様のくださる霊は臆病の霊、恐れの霊ではない、愛、力と慎みの霊と書いてありますね。そうです、皆さん、ずっと恐れの霊のままにいてはいけない。あなたの人生、あなたの将来が奪われてしまいます。神様は、私はあなたの盾です。神、善のなる天地万物創造主があなたの盾であるなら怖いことない。たとえ戦争があっても怖いことがない。どんなことあっても守りあります。守りがあります。
アーメン。
神様はあなたの守りで、たくさんそういう御言葉があります。恐れてはならない、はならない、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私はあなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の見る手であなたを守る。アーメン。私23歳で宣教師として来たんですけれども、ある電車の中で神様が一人と言ったら、その相手の人が、へえ、神様一人だけ、うっそーと言いましたね。まあ、800万人の神が、まあ、それぞれその分弱いです。すべてを合わせて、すべてを支配しておられるのはたった一人。その神様の広い世界にアブラハムはこの章で導き入れられました。アブラハムはまた何ですか、このカルチャーの常識の穴に入ってた。常識、 常識。私は41歳で賛美リードしたハンナの親としたときに助産院で生まれましたけれども、でも一回だけお医者さんに、そしてそのお医者さんが言ったの、あなたの年では当然、まあその名前忘れたけど、子宮に針を入れるようなテストがありました、ね、当然そういうテストをすべきです。仙台に行ってそのテストを受けなさい。でも私はね、じゃあもし単身の子供であれば下ろすように勧めるでしょ。彼は何も言葉は出さないけど静かにうなずきました。いわきのお医者さんでしたけれども、そしたら、たとえ男性であっても人間として価値がある、私は行かない、そのテストしませんと言いました。私の知識の、私の家族の中でも友達の中でも、そういうテストの1週間後流産した2人がいました。子宮ほど守られるべきところがない、そこに何か針が入るはずないと私も。でも帰り道にやっぱり常識、その常識恐ろしいね、言われることだから、帰り道に車を止めてお祈りしました。神様、私あなたに約束します、どんな子供だって私はずっとその子を愛し守る。それはクリスチャン精神ですね。ハレルヤ。そして平安が来て、そしてなんと男二人の後、正常な子供だけじゃなくて美しい女性が生まれました。ハレルヤ。神様は守るお方です。はい、助産院で生まれた、もう楽な出産で、次の日はピョンピョン北アルカメリカ跳ねていました。助産院の先生がもうびっくりして、鼻くめなさいって言われましたけれども、でも神様は力を与えてくださる方です。守ってくださる方です。アメン。はい、常識と言われること気をつけなさい。とんでもない思想かもしれません、とんでもないことかもしれません。神様に聞きましょう、聖書を聞きましょう。そしてもう一つの彼のね、問題の穴はね、疑いの穴、疑い。神様はもう3回も子孫を与えることについて言ったでしょう。あなたは大きな民になる、そしてその約束の国について従ってきたら、この国はあなたのものになる、あなたとあなたの子孫のものになると。そして3回目、誇りのようにあなたの子孫は多くなる、そしてどうぞこの国を回って行きなさい。彼が回ってた、あちこちでテントに住みながら観察したんです。確かに素晴らしいところ、水がある、小川があって、泉があって、緑があって、いい果物がある、いい収穫がある。でもそこに巨人、もう3メートル以上のような人種がいました。また城壁に囲まれている町もあるんですよ。318人 の彼の家来たちで4人の王子様たちを追いかけて 戦略的に神様の知恵によっても勝利を得たけれども、こんな城壁の多いこんなところ私が奪い取るわけない。そして神様は私に子供をくださらない。何年間もここにいましたけれども、結局は一番頼りになる家来がエリエーゼルは、私死んだら受け継ぐでしょう。神様の約束真っ向反対のことを考えて、ところが神様はなんと愛にあふれて、彼がもう一度3日目4日目、その子孫について、そして今度もっと詳しく、あなたの体から来る人があなたを受け継ぐ、そして神様彼を外に連れて行ったんですね。空を見なさい、星を見なさい、数えられますか。たとえ数えられても、あなたの子孫はそのようになる、星のように、星があふれるように、数えられないようにあなたの子孫は多くなる。その時か、あのね、その時アブラムはね、アナから脱皮したんです。信じることを選んで、私たくさんの人を、まあ一生懸命神様の言葉を語っても、次の日もまた穴に入る、次の日はまた穴に入るという、まあ、特に精神的な病の方はそうですね。でもアブラハムは神様を信じることです。信じた。そして神様はそれを彼の義となりました。義人、信じる者、神様の約束を信じる者は変えられ、神様の広い世界に導かれ、星を見る。誰がこれを作った、誰がこれを守ってる、誰がこれに、これがきれいに、あの衝突しないで起きますか。いや、一つの爆発でこの私たちのあのシステムが出来上がったとか、宇宙ができたとか、ところが爆発によって秩序と美しさがパッとできたこと、見たことありますか。見たことありますか。ないんです。私たちは12年前に恐ろしい爆発、恐ろしい津波の結果を見ました。一つのことの衝突で B が生まれない、秩序が生まれない、神様の意図的な力と計画によって全てが作られ、全てが維持されています。アーメン、アーメン。そして私たちはこのしょっちゅうこの自然に触れるべきです。ヨブがその恐ろしい、あの否定的な、そしてその苦しみの穴にいたときに、神様はまず自然を見なさい、語った。神様の作った雪なんと美しい。私毎朝森の散歩しています。それは、体のためでもあるけれども、心のため。なんといろんな葉っぱのデザインがあふれています。美しい、空気が素晴らしい。この空気で、はい、いっぱい入れて下に行きますと、車一台通るだけでなんと臭い人間の作っている排気ガス 神様の世界では完全リサイクル、ゴミがない、完全リサイクル。日々私たちは神様の作られたものを見て、そして私たちが死んだ万象のてっぺんとして、一番すごいものとして作られたのではないですか。あの宇宙はすごいすごい大きい大きいと思うけど、でも知性がない、私たちがそれを考える頭が与えられている方が偉い。そして私たちの体の中に小宇宙が溢れています。私たちは歩き回る奇跡です。そんな私たちは霊が与えられ、その霊、神様に出会って神様の言葉に養われると、私たちは広い世界に守られる。神様を信じ、神様に相談して、神様に語る。この創世記の15章でアブラハムが初めて神様に口答えをしました。初めて対話になった。なんでこんな偉い私に語るのと神様言わない、なんで繰り返して私の約束疑うのって神様言わない。神様はただ繰り返してリピートする、その約束ですね。そして今度肯定的な質問がアブラハムから来る。どうしたら、どうやって私この国を自分のものにするんですか。まあ、あまりにもなんか自己中的な、なんかそういうようなエゴが養われるようなあの言葉が神様語ったのではないでしょうか。でもそうじゃない。そしたら神様は捧げ物を命令しました。アブラハムは一生懸命その捧げ物を用意した。今詳しくそういうことを話しませんが、とにかく私たちのために捧げ物が主イエスキリスト、完全なる神様の一人子イエスキリストが人間となって2000年前に、一切のその前にあった罪とその後にあった罪、私たちの罪、神様の御前の罪、不義、不信仰、それを全部身代わりになって呪われた、死なれた、罰せられた。それが私たちが神様との交わりに入るためですね。神様はまずその捧げ物、クリストの十字架を象徴するような、そういうような捧げ物を命令した。そしたらなんとハッピーな話ばっかりした神様が、今度はね、アブラハムが深い眠りに入って、そして恐怖のような暗闇が彼を襲っていました。彼は感情で200年後から600年ぐらいまでの間に、その子孫が苦しむことをなんとかな、神様がどんなに苦しんで、それを彼が味わった。神様はご自分の御子を与えるための民をアブラハムを通して与えようとする。でも一つの民、一つの国を罪の中の人間の中で建設するのはもう無理な話、特別な取り扱い。 特別な苦しみを取らないととても神様に従ってそんなことがならない。アブラハムは転々と回って、私は本当にこの領域の町取れることもないし、この国取れることもないし、この巨人と戦うこともできないしと思ったのが正しいことです。でもその孫が200年後60人だけでエジプトに行って、そこで最初は良かったけれど、だんだん奴隷になって400年間苦しんで、奴隷としてあのピラミッドを建てたりの仕事を汗をかいて苦労して苦しんで奴隷として働きました。そしてモーセが立てられた。この15章の600年ぐらい後で、数百万になったでしょうか、このアブラハムの子孫はモーセにリードされて、そしてその国へと。そしてここで16節を見ますと、どうしてこんなに伸ばされるか、神様語る。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないから。まだいい人たちと、まあ、いわゆる人間的にいい人たちがまだいる。エルサレムでは神様を礼拝する祭司メルサラがいました。アブラムと一緒に戦ったマムレの方のその兄弟3人がいました。アブラハムを尊敬する人たちがいる。恐ろしい偶像、自分の子供を神々に捧げるような恐ろしい恐ろしい信仰があったと同時に、いい人たちもいました。でもその600年後、400年間苦しみを通ったそのユダヤ人が、取るべきでした。その時はもうそのカナンの国の人たちの罪はあまりにもひどくて、あまりにも腐って、例えばリンゴを見ますとね、あちこちまだ食べられるところがあるかもしれない、でも全部腐るなら食べられない、もう捨てるしかない。神様の御前にあのカナンの人たちはもう捨てられるしかない、殺されるべきだった。まあ、十戒の中に殺してはならない、これはユダヤ人の大事な戒めです。でもあの時神様は不思議な力を持ってこの民を、このカナンの国の人たちを追い払った、なくしました。ちょっと考えてください。もしそういう人たちが今まで生きていない、何倍も何倍もこの地球が恐ろしい罪に満ちて、神様はこれ以上は見込みがないと死しかない。でも神様は私たち生きるために、生きるために作ってくださいました。地獄は悪魔のため、悪魔と悪魔の悪霊です。神様は私たちのために永遠の御国を用意しておられます。永遠の素晴らしい罪のないところ私たちに用意して、そのために私たちもこの世の中で苦しみを通らなければならない時がある。クリスチャンになれば全てハッピー、全て富、 と伝わるなら、伝えられるなら信じないでください。苦しみはその時、懲らしめはその時はもう無意味みたいですけれど、後になって素晴らしい義の実、キリストに似るように、私たちは懲らしめを通して、しつけを通して経験します。だからアブラハムは待たされた。はい、あなたは子孫を与えられます。そして次の年は奥さんが妊娠したのではない。彼は25年間待って、もう見込みがないと思った時まで待たされた。それを通してその信仰が結晶されて、絶対神様に従う、そして絶対の奇跡としてその子供、最初の子孫、約束のこの国のをもらう約束のそのイサクが生まれた。神様は時がある。今日の学びはそう、神様は時がある。神様は歴史を始めから終わりまで見お見通し。アブラハムは4000年ぐらい先に、この聖書は長く彼の人生を細かく記したままで、世界中のベストセラーとして毎年売られる、読まれる、とってもとってもとても知らなかったんです。でも私たちは4000以上前に生きたアブラハムから学ぶことができます。忍耐を学ぶことができます。神様が絶対約束を守る、絶対約束を守る。そしてやっとその600年後、あのモーセが、はい、私たちはこのカナンの国を取る、その前に彼は死ななければならないんですけれども、でも最後の説教の中で言ったんです。あなた方はこのカナンの国を取れるのは特別正しいからと思ってはいけない。カナンの国の人たちが悪いから彼らは追い払われ、あなた方は他の人より強いと思ってはいけません。あなた方は一番小さい民族です。あなた方がこれからその国を勝ち取るのは、それはその悪い人たちの存在を罰するだけじゃなくて、神様は先祖アブラハムとイサクとヤコブに与えた約束を守るために、神様は絶対その約束を忘れない。そして歴史を始めから終わりまでお見通し。神様に反発しない方がいい。かえって彼を自分の盾として、自分を無条件で愛する者として、自分を丁寧に組み立てて、母の体の中で組み立ててくださった、そういう方として受け入れましょう。あなたの座るのも立つのも神様は見ておられる。あなたが歩くのもどこに行ってもお見通しです。神様からあなたは自分を隠すことできない。賢いのはこの神様に人生を委ねる。そしてたとえ苦しい時が来ても不平不満でなく、それを守り手の主によって通ることができると信じなさい。そしてそれによってますます輝く。 ますますイエス様に似るような存在になりなさい。必ずパンネルの向こう側に光がある。そして永遠の本物の命がこの信仰の道になっていることを覚えましょう。お祈りします。聖なる愛する天のお父様、感謝いたします。あなたが絶対守るお方です。まっすぐ正しい清い道に私たちを導いてくださいます。あなたは恐れてはならないと言ってくださることを感謝いたします。絶対こうやれば復讐が来たり迫害が来たりといういろんな恐怖がありますけれども、でもイエス様、あなたは力くださるお方です。守るお方です。私たちの盾であることを感謝いたします。どうか私たちがそれぞれ与えられているあなたの正面、素直に受け入れて立ち上がることができますようにお祈りいたします。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。